解説営業人 .com。 この番組は日本語ができる中国人営業パーソンに対して営業人 .com で掲載された記事の解説を通して営業スキルや知識について理解を深めていただくことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。解説営業人 .com のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧でございます。本日収録日4月27日でございます。ようやく暖かくなってまいりました。ロド節の5連休を前に皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も、トランスエージェント筧さん、筧さんじゃない伊藤さんですね伊藤さんが来てます。
ゾンズがなかなか好きになれない伊藤です。
ゾンズなんで好きじゃないですか。
あ、まずこれ、ゾロさん入ってやったんですよ。そこを突っ込んでほしかった。
ちょっと待った。今は、機械を間違えちゃった。
ゴロさんだと思いました。
ゴロさんだと思ったし、伊藤さんではなく、加計さんをそう紹介してるし。
ミスしまくりだけど、撮り直しはしない。
しない、そうそう。今日一発、はい、収録は一発です。
なかなか、ゴロさんも最近出てないんで。
そうですね。
出だしだけでも、ゴロさんにしようかなって。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんか思い出した感じがしますよ。ありがとうございます。
そう、食い気味でなんか。
そうそうそう。この方。あれがやっぱ、ゴロさんの出だしの良さと、勢い出してくれる感じですね。
ちょっとそこを表現してみました。
人気のゆえんをこう科学でこう見たときに秒数で見ていくと
食い
目っていうのが重要だと。ありがとうございます。大変素晴らしい分析とともにその実践、はい、ありがとうございます。ですね、まあ、最近のトピックスをちょっと私話をしたいと思ってて、はい、ゾンズが嫌いになれないって急に自分の話したの。
ゾンズが好きになれない、
好きなんですね、うんうん、好きになれないですね、はい。で、まあ、まあいいや、それはよくよ
し、ね、あ、いいんですか。そのエピソードあったら。特にないんだけど、あの中国の、はい、それこそ4月は、なんだっけ、チントアン。
チントアンですね。
とか、ドアンウジェはゾンズ。
ゾンズですね。
あと何、ジョンチュジェはユエピン。
ユエピン。はい。
なんか、すげえお腹に溜まるじゃないですか。
あ、まあね。ユエンシャンジェでは、そうそう、で白玉だし、
はい。2時とか3時に食ったらなんか夜食えないなってなるし、かといってそれをなんか晩ご飯昼ご飯にするのもそんなもんでもねえなっていう。
でもそれでいうとゾンズが一番お腹に溜まってかつ食事になってくれる
ものですよ。でもあんまもち米をこう食事にするっていう発想がなくて。
あ、
そうなんですよ。
私はもう結構好きですけどね。
全部チントアンも好きですもんね。
チントアン好きだから、あえて言うならユエビンがあんまり好きじゃない。あえて言うなら、
なるほど、ね、
はい、そこには苦言を呈していきたいと思う。ただ最近のユエビン美味しいのある
んで。あるんです、最近ね。おしゃれだしね。
そうそうそうそう。なんでそれで言うと、まあ私中国のいわゆるそういったあれですね、ハタビの、ハタビの食べ物は全て好き
です。なんか僕もうちょっとどんどん中国も進んでるんで、なんか軽く食べれるゾンズとか、一口ゾンズとか、ね、一口チントアンとか出たら、
うん、一口チントアンとかなんかコンビニで売ってるのちょっと小さめじゃないですか。でもゾンズはあれ、そもそも笹の葉がでかいから、そのちっちゃめの笹の葉を探す業者が出てきたりとか、まずその品種改良からスタートするってなると相当難しい気がします
けど、ね、まあぜひね、ゾンズを作ってる会社のリスナーの方がいらっしゃったら
ぜひご提案をお願いしたい
と思います。
で、まああれですね、こう今話で言うと、まあ今こういうものが好き嫌いの食べ物の話があったんですけど、まあ私最近こう買い物しましたと、で何を買ったかって言ったら、焼けのスパイク壊れちゃったんで、
なるほど、
買ったんですね、はい、初めてオーダーをしましたよと、はい、で、まあなんて言うんですかね、個人で物を消費する時と、うんうん、
はい、
B2B で物を買っていただく、我々が基本的に売り込みに行ってるんで、お客様に買っていただくんですけど、うん、大きくこの企業間取引 B2B と、うん、こういった企業と個人のやり取りですね、はいはいはい、B2C においては購買側に大きな違いがあるんじゃないかなというふうに思います。で、どちらかというと皆さん今日はですね、
うん、
自分の体験をもとに、うん、あ、B2C ではこういうことがあるなっていうのをちょっとまとめていきながら、はいはい、B2B はじゃあどう、対して B2B はどうなのっていうことを考えていきたいと。
なるほど。
こう思っております。
はい。
で、まあそれで言うと私自身がスパイクを買ったんですね。
うん、
で、 よやもするとじゃあそのスパイクが壊れてしまったという問題を解決するために、
うん
うんスパイクを買ったというのが一つあると思うんですけど、まあ言うても、うん、その、まあ、壊れたって言ってもそんな壊れてないんですよっていうのが一個あります、はい、でもう一個はその選ぶ時のポイントは、うん、かっこいいとか、
うん、
なんかその別に何て言うんですかオーダーである必要ないじゃないですか、
はいはいはい、
それってすごく個人の感覚、うん
はいはいはい、
気持ちいいみたいなとこが中心だったよっていうのが一つあります。はい、そんな感じ。
なるほど。今日はあれですよね、
うん、
なんて言えばいいんだろうね、我々 B2B 営業人材向けに情報を提供していて、そう
そ
う、なかなか多分営業において、
うん、
うまくこう実績が出ないなとかっていう、うん方も多くいらっしゃると思うんですね、
はい、
その中において一番我々がよく研修とかご提案の時に、うん、最初に伝えることとして、はい、まず日々どうしても我々は販売者でもあり消費者でもあるっていう中で、うん、どうしても消費者側の視点に立ってしまうっていうことはあるんですけども、その営業をしてる際はそのあくまで消費者といえどもそれは法人としての代表の人が購入を考えてるっていうところで、実はその個人で何かを買うっていうのと会社として何かを買うっていう時で大きく特性が違うんだっていうことを今日は解説していきたいなという感じですね。
さすが、素晴らしい。グッとこう締まり締まった感じがありますね。はい、ありがとうございます。
はい、で一つ目が大きく違うの一つ目が
はい
ですね、我々がお伝えしてるのは、
はい、
購買の目的が違うっていうところですね、
はいはいはいはい、
そこを意識して営業されるかされないかで商談の質がぐっと変わってくるかなと思いますというところですね、うん、でそこでさっき筧さんが言ったスパイクの話でもあったように個人として買うときはどちらかというと何かをか解決したいというよりかは何ですかね、感情的に何か かっこいいものが欲しいとか、何、うん、かその誰かが使ってるから欲しいとか、うん、女性だったらねこれを使ったら綺麗になれるとか、うん、そういうものを、はい、がメインとなって買う買わないになるというところですね。
はいはいはい、
というところです。で B2B においては一方でそれこそかっこいいから機械設備を買いますなんてことはなくて、うん、
ない
ちゃんとそれを購入したことによってどうこのコストメリットが起きるかとか、うん、生産効率が上がるかとか、うん、そういったその買うにあたる理由が明確になってないといけないっていうところが、
はい、
法人として物を購入するときには必ず必要になるってことですね、
うんはいはいはい、
結構ここね営業をされるときに
そうなんですよ。
それこそ私とかソフトウェア、うん、の営業とかもしてたんで人によってはこうこれを買うと便利になりますとか言われても、
うん、
その便利になることによってお客様は、うん、いわゆる時間が短縮されるのか、
はい、
売上が上がるのかっていうところが必要なのにもかかわらず、うん、こうやると便利ですよね、
はいはい、
便利になっても何もそのコストの削減も時間の削減も売り上げも上がらなかったら買う意味がなかったりするんですよね。
ないないない。
そこのところをちゃんと便利になるのはいいんですけど、なぜそれによってどう定量的に買うメリットが得られるのかっていうのをちゃんとこうご説明していただくとよりその商談が深くなるのかなと。
いやーなるほどですね、はい、どうしてもこうだからさっき伊藤さんが言ったように私たちは売り手でありつつも消費者である経験があるから消費者目線っていうものはあるわけですね、はい、ですね。だから企業間取引における買い手購買の視点とかなかったり、うん、購買の人も経営視点みたいなところですね、
はいはいはい、
会社の意思決定をしていく経営視点っていうのがないとなかなか厳しいっていう話なんですよね。そうですね。はい、だから便利っていう話もじゃあその自分の生活においてこれが便利になるっていうことって、うん、あだから便利が自分の意思決定になって物を買ったことがあるから便利って営業投稿を使うんだけど企業においてはそれは便利でどうなのっていうことの方が重視されるから、ただ消費者における購買においては便利で これだけ分時間が削減されましたなんてことは誰に説明する必要もないから、そうそうそう、自分が便利だと思えば、はい、それはもう結果としてあの、ね、効果があったっていうふうに言えるわけで、はい、これが大きく違うんだっていうことなんですよね。はい、ああ、なるほど、なるほど。だもう本当に B2C はもうクオリティオブライフのどう高めていくかっていうことが意思決定の中心になりますからね、
は
い
は
い、
基本的には感情でね、その場の感情で結構物を買っちゃったり、うん、欲しいとかって思っちゃったりする、
うん、おっしゃる通りですよね。だからそのスパイクでもこれであと2秒あのその累間走るのを詰めるためにとか、
そうそう
そう、そういうのであのじゃあそれを計測するためにじゃあ購買意思決定するときに必要な要素っていうのを分解してるわけではないですからね。
そうそうそう
どちらかというとオーダーしたっつっても色変えてるだけだから、こっちの方がかっけえなーとか、
刺繍がこの本当いいな
ーそうとか、ほんとあこれは本当オーダーっぽく見えるなーっていう定量化できない個人の満足っていうものが、うん、B2C においてはもう中心になるから、はい、それが自分の営業マンもその消費者の感覚が残ってるから、これを企業間に持ってこないでねっていうことですね。そうですね、
はい、持ってきたとしてもちゃんと説明を、うん、理由がないとセットにならないと、うん、なかなかその商談が進まないんじゃない
かな。あ、確かに確かに、
はい、で当然ねお互いそんなにこう商談の中ではこう気心知れなかったりする場合もあるので、
うん、
商談の中でああなるほどって言うかもしれない、うん、当然言ってるんですけど、うん、実態はでっていう、
確かに確かに便利になりそうです ねっていうこと、お客さんの購買担当者がそう言うと、うん、商談報告で便利になりそう、うん、ニーズがあるちゃうからと、
そう
あくまでも企業間取引におけるニーズっていうのは課題であったりその解決したいということであるから、便利どこかの部分が不便を生じてこのような損害がある、うん、これを解決すると逆にこういったメリットが起こる、うん、定量的に売り上げが上がるみたいな、うん、そこを見つけ出さない限り売れないよっていう話ですね
そうですね、なかなかこう前に進めないんじゃないかな、
うん、いやおっしゃる通りだな。で私もやっぱこう均等売り始めた時ってどっちかっていうと便利になりますとか、うん、商談報告外からでも書けますみたいな、あのクラウドサービスのそういったこう、まあ、一見すると分かりやすい置き換えワードによって営業トークを突っ込んでいくところはあったんだけど、やっぱ売れなかったですからね。
なるほど、
うん、でもやっぱどうしても便利になると本当に難しい、あの要は便利になるってすごく便利な言葉なんですよね
そうそうそう、
便利っていうだけあって、はい、だから
なるほど、ね、
すごく便利な言葉なんですけど、はいはい、便利な言葉使っても売れないんですよね、はい、B2B は。
あ、そうですね、
うん、
便利って人によって解釈も違う、
解釈が違うから、だから B2B それぐらいこう定量化された論理立ててロジックをしっかり作っていかないと案件が前に進んでいかないわけですね。ちょっといやランクアップするためにはこの部分が解決しないとダメだっていうこととか、そもそもそのお客様の課題がどこなのかっていうのをもうかなり切り取ってこうやっていくとか、うん、もう含めたその営業マン自身がその課題を見つけに行くっていうことが非常に重要なわけですよね、はい、もうほんとね 2C でじゃあスパイク私が売り込み行った時に、そんなの必要ないからね、かっこいいっすよとか、自分の一足ですとか、世界に一つの一足作れますよっていう、でもこの人にとってじゃあその世界に一つの一足がないとダメかってそういうわけじゃないんだけど、どっちかというとそれ買ったら気持ちいいっすよでそれ他で買うよりもそんなに高くないんだったらやっといた方がいいじゃないですかっていう話だけでいいわけだから B2C においては。でも B2C はそれは通用しないよっていうことを今日は伝えたかった次第です、はい、ということでぜひですね皆さん皆さんも消費者経験があるからこそ消費者のその気持ちで意思決定っていうものが行われるだろうというふうに考えがちなんだけど、うん、B2B によってはそういったことがないよと。基本的には経営者が経営課題を解決していくためにはどうすればいいかということで購買意思決定をしていくので、その視点をしっかり持とうと。 B2B においてはもう購買目的が全然違うんだということをぜひ理解いただければなというふうに思います。今回の放送ちょっと面白いなというふうに思った方はぜひディーンユエしていただければなというふうに思います。すでに300名以上の方にディーンユエしていただいております。ぜひ、
500目指しましょう。
そうですね、まず500目指して頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひ応援いただければと思います。本日は以上でございます。 どうもありがとうございました。